どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も元気にやっていこうと思います。いやー、最強寒波でしたね。まだ続いてんのかな、最強寒波さん。最強寒波さんが来るとね、僕の住んでる地域は京都でも田舎の方なので、すごい雪が降ったりするんですよ。まあでも今回そうでもないっちゃそうでもないんですけど、もっと降るときはもっと降るし。だけどね、やっぱりね、土曜日はね、かなりでしたね。金曜日の夜から降り続いて、土曜日の朝起きたら、どれぐらいですかね。まあ10センチ以上は雪が積もっていましたね。車の上とかはまあ当然のごとく積もっていて、で、道もね、まあまあ積もってる状態でした。はい。まあ起きた時というか、出発するのが昼ちょっと前ぐらいでしたから、車が走ったりして、まあちょこちょこ溶けてはいたんですけど、まあ本当にね、ちょっと怖いぐらいな感じでしたね。駅に行くのにね、やっぱり足を滑らしてこけたりしたら怖いんで、ゆっくりゆっくりまっすぐ踏みしめるように行ったらね、1.5 倍ぐらい時間がかかりました、いつもの。いや、もうあれはきついっすよ。やっぱり雪国の人間ではないので、1年に1回あるかないかの、その雪になかなか対応できない、慣れないですよね。で、京都の市内の方に、まあ、ここも市内っちゃ市内ですけど、ちょっとした中央の方に行くと、雪はもう積もってないんですよ。やっぱり田舎の方だけ積もってるのはね。で、そっちの方に向かうのに、駅に行くまでに足滑らしそうになるし、ライブ見に行ったんですけど、ライブ見に行きまして、で、アイドルさんがね、これ野外でしたから、なんかお店の前でやるようなライブでしたから、雪だ雪だっつってましたけど、いやいやいやいや、ここでパラパラ降ってる雪のことをもう雪とか言わないでくれと。僕らのところで積もった積もったっていうのも何言ってんだと。それぐらいで雪が積もったとか言わないでくれと新潟の人たちは思うと思いますけど、新潟とかね、雪国の人たちはね、思うと思いますけど、まあ福島とかもすごい、ちょっと記録的な雪の降り方だったらしくて、まあ雪を下ろしたりする必要は僕らはないので、さすがに。それで屋根が崩れてきたりとかないですから、僕それで屋根の上登れって言っても登れないですもんね。落ちてちょっと死ぬだけですよ。そんなことが起こった場合。いや、それでもうすごい大雪の中、ライブ行って、で、ある仕事の、まあ打ち上げがありまして、それちょっと打ち上げ行きましてね。まあみんなでワイワイと、総勢十数人で、飲んで食べて、バカなこと言いまくってですね、帰ってきたんですよ。皆さん次の日も仕事で、僕だけ仕事じゃなかったんですけど、まあ皆さんね、仕事だからといって飲むのをこう抑えたりしないのね。僕の方が抑えてたぐらいだったと思うんですけど、うわー寒いなーって言いながら、まあ、それ飲んだ席は、そんな雪が積もってるような場所じゃないので、とりあえずお疲れ様でしたって帰るじゃないですか。で、地元に戻ってくる。で、地元に戻ってきたのが、まあ、まだ午前様になるような時間ではなかったと思うんですけど、かなりちょっと遅めの時間。で、行きは家から駅まで 1.5 倍ぐらいの時間をかけてゆっくりゆっくり、歩いて駅に行きましたけど、今度家帰るときはね、2倍かかりましたね。もう明確に凍ってるんですよ、道が。見たらわかるぐらい、キラキラしている、道路が。雪はね、だいぶ溶けて、なくなっているんですが、特にね、道路の真ん中ら辺は、車が走って溶かしているんですけど、溶かしたものが凍っている。 雪は残ってないけど凍っているので、端っこの方にちょっと残った雪の上を歩くんですけど、それもふわふわじゃないんですよね。ザク、ザク、ザクってもうザク氷の上を歩く感じ。もう怖いから、その道端にあるフェンスとか、そういうものにいつでも掴まれる状態を保ちつつ、ゆっくりゆっくり歩いてですね。もうそういう掴まれる場所もない、ザクザクした道に残った雪もないという状況では、つるっとやっぱり滑るんですよ。普通に歩いてつっつっ。だから、変なところに腰とか膝とか、太ももとか、ふくらはぎとか、もう変なところに力を入れながらですね、ゆっくり歩いてきて、とにかくこけたくないので、もうね、あんなところでつるっと滑ってこけると、ちょっとね、次立ち上がるまでが時間かかるし、もうほんとね、死ぬ思いなので、だからとりあえずこけないよ。とりあえず無事で帰れるようにと思って、帰ったら2倍の時間がかかりました。どれぐらいかな、駅から。普通の時だと、もう早く行けば5分ぐらいだと思うんですよね。でゆっくり行って10分ぐらいですかね。20分ぐらいかかったんじゃないですか。帰るのに。もうツルツルなんですもん。あれはやだね。あれだったらほんと雪積もってる方がマシですね。こけずに帰ってきたんですけど、家族はこけたそうです。はい。家帰ってくる途中かなんかにこけて、で、もう、痛いっつってましたね。やる気なかったって言ってましたね。日曜日の仕事が全然やる気が出なかったって言ってましたけど。まあ僕は僕で、もうそんな状態で凍ってて、そのもう駅まで行くのが嫌な感じだったじゃないですか。で、日曜日、本来は大阪の方に出てですね、ライブ見に行く予定をしてたんですよ。チケットも買ってたんですよ。3000円ぐらいのチケットですかね。で、もういくつもりだったんですけど、朝起きて、まだ雪が残っている。そして、窓の外を、ブワサブワサっていう音が、屋根の上の雪が落ちてくる音が、すごいしてですね、なんか心が萎えてしまいまして、まあ、もう凍結は解消しているだろうと思ったんですけど、帰りにまた凍結している可能性があるわけじゃないですか。行きは、まあ、太陽が出て、溶けて、ほとんど道は凍結はしていないであろうと、想像はつくんですけど、帰りまた夜になってね、カチンと凍った中帰ってくるの嫌だな、凍ってるか凍ってないかわからないけど凍ってるかもしれないと思って歩くのが嫌だなと思って。で、結局ね、行かないという選択肢を選んでしまいましたね。はい、3000円無駄にして現場には行かずに家にいました。家にいてパソコンの部屋でパソコンに向かいながら、まあ作業したり TVer 見たりとかしてたら、うわっさ雪が落ちてくる音を聞いて、おぉ、まあ、行かなくてよかったんだろうなぁと、今思っております。現場には行きたかったですけどね。無理して行っていいことないんで、ゆっくりする日もね、作らないと。まあ、そもそも、あんま仕事してないですから、あんま仕事してないから、ゆっくりする日も何もないんですけど、まあまあまあ、出かけない日があってもいいだろうということで、うん、家にいる選択で良かったんだと言い聞かせております。とにかく自分に。今、自分にお前は出かけなくて良かったんだぞと、カチカチ凍った道の上を歩いて、なんか言葉がおかしいけど、帰ってこなくて良かったんだぞと言い聞かせながら、このお風呂ラジオを撮っております。まあ、だいぶ深夜になってしまいましたけどね。もう3時過ぎておりますけれども。本当はね、もっと早くに11時ぐらいに撮ろうと思ったら、気づいたら、椅子座りながら寝ていたようで、はい、こんな時間になってしまいましたけれども、まあ皆さんどういうところに住んでらっしゃる方が来ていただいているのか、雪国の方もいらっしゃるかもしれませんし、 そんなの全然関係ねえやと、雪見たことないよという地域の人もいらっしゃるかもしれませんが、まあそれぞれの地域にそれぞれの苦労があるということですね。まあでも雪も、雪はあれだけど、慣れてる地域だと、まあこんな苦労はないんだろうなと思って、所詮僕らは慣れてないんだなと思いますね。先週ライオンさんのメールで、もう数センチ積もっただけで本当人類が滅亡するんじゃないかみたいな報道をする東京のよくわからない報道機関の方々がですね言うんですけど、まあまあでも慣れてないからっていうのは実際あると思うので、普段から冬になったら雪が積もるものだと思っているところでは何を言ってるんだろうと思われがちではあると思いますけど、まあすぐに電車も止まりますし、天候には抗えないってことは最近分かってきましたからね。計画運休とか、まあ台風とかでもそうですけど、ありますし、うん。それには抗えないので、それでも仕事に行くんだと。仕事穴開けるわけにいかないんだとか、思わないで、休めばいいと思うし、ね、アイドルのライブなんか特に、誰からも義務化されてませんからね。アイドルのライブ義務化される世の中、僕でも嫌ですか。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオここから、いつものように元気にスタートです。先週ね、このお風呂ラジオを編集してアップする日をですね、本来は月曜日にやってしまいたかったんですよ。日曜日の夜に収録をして、そして月曜日中に上げて、で月曜日の夜に泊まりに行かなきゃいけなかったんで、仕事で。そしたらもう何の憂いもなく仕事に行けるから、そのパターンにしたかったんですけど、まあ結果月曜日の昼ぐらいになったんでしたっけね、収録がね。そもそも日曜日の夜には収録できずだったと思います。そして月曜日もね、まあこれ X とかにもポストしたんですけど、とにかく毎回思いますけど、まあ今回もきっと思うと思うんですけど、編集の集中力がない。驚くほど編集の集中力がないですね、僕はね。全然集中できなくて、全然そのうまく編集ができないんですよ。1時間もない番組じゃないですか。まあ今日は目いっぱい撮ったなっていう時でも1時間ぐらい。したらね、編集も集中してバッとやれば2時間ぐらいで済むんですよ。30分ぐらいで済んでる時なんか1時間半とかあれば十分編集なんか終わっちゃう。いつもパターンですしね。今僕がこう喋ってるところでちょっと詰まったところ切ったりとか、まあ朗読でもそうですよね。読み直した方にシフトする。失敗したところを詰める。その作業するだけですし、で確認作業をして、まあそうですね、1時間もので、確認も含めても3時間あればいけるかな。って感じなのに、全然進まないんですよ。それは僕の集中力がないから、すぐ飽きちゃうからなんですね。編集してて自分の声にすぐ飽きてしまう。だから、飽きてきて、すぐ TVer とか、YouTube 見たりとか、なんか他の動画の編集始めたりとか、そういう、もう、さっさとやれよと自分でも思うのにできないんですよ。で、切りのいいとこまでやるさえもできない時があって、こうやって喋っている途中の、この、例えば喋っている途中ののところで止めてしまうんですよ。 一センテンス終わるまではやればいいのに、なんかすごく急激にバッと飽きて、そこで止めて、TVer 見て、まあ今だったらバカリズムさんのね、脚本で、ホットスポットっていうのを楽しみに見てるんですけど。まあさっきこれ、お風呂沸かす間に見てたんで、最新話を。途中までちょっと見てきたんですが、ドラマとか番組見る集中力もちょうどないので、ちょっと見ては別のことをするみたいな。全部集中力がない。こらえ性がないというね、こういう性格じゃダメだなと思うんですけど、まあこういう性格なんでしょうがないですね。で、結局編集終わらなかったんですよ、月曜日に。で、泊まりに行きますよね。で、朝から。朝6時から仕事ですかね、今だったらね。で、朝6時から仕事をして、結構早く終わったと思いますね。先週の火曜日は、朝9時、10時ぐらいに終わったんじゃないでしょうかね。で、よくこれもポストしてますけど、いつものカフェに行って、そこで編集をしてアップをするんです。お風呂ラジオを月曜日にやりきらなかった分は、そうやってパターンとしてね、やるんですよ。で、なんでかっていうと、僕が泊まっている宿っていうのがもう、本当に携帯の電波が弱くて、僕の Wi-Fi、ポケット Wi-Fi を使ってももうスピードが圧倒的に足りないんですよね。携帯波そのものが弱いですから、僕の携帯のスマホの方のテザリングにしても結局一緒なんですよ。普通の動画とか、例えばアベマとか YouTube とかああいうものを見るのでさえ止まってしまう。まともに見ることができないぐらい携帯の電波が弱いので、カフェに行き、で、そこは全ての席に電源があったりとか、まあ Wi-Fi が飛んでたりとか、非常に便利なカフェなので、そこで作業をして、うまくいけば、全部上げるとこまで行くんですよね。で、まあそこでも僕集中力足りないんですけど、家でやってる時よりはまだスムーズに進むかな。じゃあそこに追いやっている自分を、その作業をするというところに追いやってるから。まあ、作家先生がどこかに缶詰するような感じ。例えば芸人さんがネタ考えるときにファミレスで考えるみたいな感じじゃないかな。自分をそこに追い込む。家ではちょっとできないからとか。さっきのね、バカリズムマスノさんなんかも、仕事部屋っていうのを別に、自宅とは別に持ってらっしゃる。独身の頃からそうなんですけど、前は作業配信とかよくやられてましたね。何にも喋らない。ただなんかパソコンに向かっている姿だけが映っているツイキャスとか、確かやってらっしゃいましたけど、なんかそうやって監視されている、まあ目がある、特にね、配信なんかしてると。で、集中をしながらやるっていうのがいいんだと思うんですよ。僕もカフェに行くと、ちょっと作業の効率が良くなって、まあ、3、4時間いたら、大体全部編集も終わって、あげるところまでいける。ただ、動画バージョン、全然動画じゃないんですけど、タイトル静止画の、いわゆる YouTube バージョンありますよね。YouTube バージョンの、とこまでは大体たどり着かない感じですね。レンダリングに時間がかかるんで、大体夕方には戻って宿でご飯を食べるから、4時、5時には作業終わるんですけど、それはちょっと間に合わないかなぐらいの感じです。昼に行って。4時間、5時間ぐらいの作業でお風呂ラジオ普通の分は編集し終わって、うまくすればアップまでやって、動画の編集まではやって、レンダリングは間に合わないみたいな感じで進行するんですけど、その時もカフェに行きまして、一応その部屋でパソコンの作業をしてから行くから、パソコン全部閉じて、カバンに突っ込んで、そのカフェに意気揚々と行きましたね。作業をしようと。その前に、ランチタイムなんでサンドイッチとか出してるようなお店なんですけど、ランチタイムのものを頼むか、いやまあ、とりあえずチートにするのはあれだし、昼ご飯がっつりっていうわけにいかないけど、そこね、なんか、多分冷凍物だと思うんですけど、唐揚げ結構美味しいんで、 コーヒーと唐揚げ単品だけ頼んで、で、それがやってきて、コーヒー飲んで、唐揚げ食べて、さあ作業をしようとパソコンを出したらですね、パソコンの AC 電源がないんですよ。外部モニターのケーブルとかを入れてるポーチもないんですよね。部屋に忘れてきている。で、部屋の、その、作業ね、事務作業があるんですけど、ロケ終わりの。その事務作業をするのにパソコンを出していますが、まあ、とりあえず、AC 繋ぐのも面倒だからって、繋がなかったんですよね。だからもう電源があんまなくて、もともと電池弱っているので、ノートパソコンの。もう、しょうがない。まあまあ、行ったら AC 繋いで作業するから、カフェに行けば。まあいいかと思って繋がないままで、ああ、もう電池あまりないなっていう状態で来たんですよ。つまり何にもできないですよね。AC ないと。AC ないと何にもできないなの自覚があるんです、僕に。電池ないから。そんな編集始めた途端に落ちるぐらいの感覚ですから。これはダメだぞってなりまして。かといって、しばらく戻って宿の方に AC 持ってきて、もう一遍やってきて作業するほどの時間はないんですよ。まあ30分ってことはないかもしれないけど、まあ往復30分では逆に戻ってこれない。まあ小一時間かかるんじゃないですか。小一時間もかからないかなぐらい。どうします？そういう場合。元々の作業時間、作業可能時間が4時間から5時間で行って戻って1時間減らされてみたいな感じ、完成すると思えないですからね。なんか自分がただただ忘れただけなんですけど、なんかもうどっと疲れてやる気がなくなりまして、こりゃちょっと無理だと。まあ、行って戻ってきても作業できるかもしれないけど、もう、そんな気力はないわけなんですよ。で、もう、深いため息をつき、宿の方に戻ることにしまして、コーヒーだけ飲み終わって、いつもね、朝昼食べないでいるんですけど、チート扱いにしない唐揚げだけのつもりが、もうなんか、嫌になりまして。とにかく、なんか、うどんが食べたくなったんですよ。なんのあれなんですかね。何の傾向なのかわかんないんですけど、うどんが食べたくなって、まあ途中でもない、ちょっと足伸ばしましたね。帰る途中じゃないところにあったうどん屋さんに入って、なんか塩豚うどんっていうのをいただきました。で、塩豚丼もつけちゃいましたね。ちなみに前の日、夜、宿に入る手前で、ここ一番屋に来まして、塩豚カレーっていうのを食べたとこだったんですけど、なんか塩豚に見染められた2日間でしたね。塩豚が僕の電源コードを忘れるという行動に移らせたのかもしれないですね。はい。全部塩豚のせいです。知らないけど。塩豚のせいにしとくのがいいのかもしれません。まあ自分が一番悪いのは当然わかっているんですけどね。で、そのまま宿に戻って、パソコンを開き直しまして、まあ当然 AC 電源はそこに、机の上にボンと置いてありました。で、つなぎ直してそこから編集をして、先ほども言いました通り、何の電波も使えない。いや、使えないことないんですよ。使ってるんですけど、もう、お風呂ラジオのファイルが上げられるような状況ではないのは、何度もトライして、できないことは分かっているので、もう最初から諦めています。で、編集だけ。で、動画の分、YouTube 版の方も編集まで終わって、もう水曜日帰りますから、水曜日に帰ったらやろうということで。いや、もうでもね、やっぱり忘れ物、多くなりましたね。うちのおかんとかがすぐいろんなもん物忘れしていくんですけど、一言言いません。はい。もともと忘れっぽいんだろうなと思うんですけど、まあでも、 諦めますか。ね。お風呂ラジオの収録自体忘れてたり、あるんですよ、実際。なんかしたつもりでいたりとか。あと、編集したつもりでいる場合ありますね。貴族のたしなみとか収録して、先にお風呂ラジオの収録編集が入って、あれ貴族どうしたっけとかいう時ありますからね。編集した覚えねえな、みたいな。もうよくよく週回しとかね、何回か多分あると思いますね。で結構月の終わりの方に収録することが多いから、翌月に入り込んでしまった時とか多分あります。まあ、そういうことが極力ないようにね、していかなきゃいけないなとは思いながらやってますけど。皆さんも忘れっぽいことないですか？まあ、これ聞いてらっしゃる方は若い人少ないと思うので、皆さん忘れっぽくなってるだろうときっと思いますので、気を引き締めて、いろんな仕事もそうですし、仕事じゃない部分も、趣味の部分も、人との約束忘れたりとか、ね、ここ行ってあれするとか、例えば買い物行ってこれ買うと思ってたものを買ってくるの忘れたりとか、この間からもう、3日も4日も、今日あれ買って帰ろう。今日あれ買って帰ろうって言って、全然買ってこなくて枯渇していくとかありますからね。トイレットペーパーとかもそうですよ。トイレットペーパー買いに行ったスーパーで、買わずに帰ってきてトイレットペーパーがないみたいなことは、昔からよくありますから。はい。皆さん忘れ物にはお気をつけ、召されながら生きていっていただきたい。大行だな。と思います。はい。ということで、この後は朗読の時間、新しいセンテンスに入っていこうと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ、行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週は折々の木の中から、先週もなんて読むのかわからないって言ってましたね。八大山人、八大仙人、八大仙人、わかりません。タイトルから読めないんですけど、調べてもいないのでどうしたらいいのかわかりませんが、まあとりあえず読み進めながら考えていこうと思います。何年ぶりだろう。私は上野の秋に佇んだ。日展を見るためであったが、半分は久しぶりにここのどこかで持ってきた弁当を食べながら、ゆっくり秋の日を楽しもうという気持ちだった。けれど、2年半も山村に住み慣れてきた私は、もう立派な田舎者だった。以前美術の秋というたびに、必ず一日は散歩したあの頃の上野と、今の上野とは違っている。妻子と共にどこかで握り飯を解こうかと思い、木陰を探せばそこには家なく働く力もない人々が生体なく眠っていた。 茶店らしきものはあっても、立ち寄る何の風情もなく、芝の小山や草むらはあっても、乾ききったほこりや紙くずが舞っているだけである。先に絵を見ようよ。妻子を連れて日展へ入った。そこで知人の制作に出会うと、知人のその後の精進が伺われ、また、無沙汰の詫びもしているような気がして楽しかった。とりわけこの一会場に朝倉文夫氏の霊場が二人とも入選して、巨匠の父の作家へ迫っているのが、鑑賞とは別の意味で美しい思い出を私に呼び起こさせた。それはちょっと、外国にも例のないような一家族が皆芸術に浸りきって楽しみきっている朝倉氏の特色のある家庭をちょっと知っていたからであった。かつてその朝倉さんの家族は私のいる奥多摩の峡谷からさらに山深い古寺に疎開していたことがあり、その古びきった山寺の中でも、あの激しい戦争のもとでも、毎日を実に羨ましいような芸術的な実生活と、だんだんに暮らしていたことを思い出したからでもある。恵まれているよ、日本は。こんな大戦争に負けて、なおこれだけの美術が作られたり、見られたりできるんだからね。子供は少しくたびれたらしいが、まだ日が高いので、そんなことを語りながら私はなおもう一つ見たいもののある三越へ回っていった。そこの三階画廊には、和田三蔵画伯の個展があった。近年思うところがあって、日本画に精魂を込めているといつか聞いた、その展示を見ておかないとまた一年見る機会がないし、それとその作品のうちには、ある年の夏、伊豆山の一つ蚊帳の中で、明け方近くまで三蔵氏が私に眠うばたりしていた谷崎氏の春金賞を書いてみたいと言っていたことが、ことによると今度の個展に作品となって出ていやしないかなど、思われたからであった。はい。これで半分ぐらい。4ページ、8ページぐらいなんでね。で、8代なんとかっていうのが全然出てこないんですけど、多分ね、人の名前臭いですね。この後に出てくるっぽいですね。はい。この、和田三蔵画伯の話が終わったら、その8代山人の、ちゃんと調べとく。来週は出てくるみたいだから、人の名前なんだろうと想像しつつ、この辺で終わっときたいと思います。まあ、本当のエッセイって感じの、まあ、ずっとエッセイですけどね、読み進めております。来週はこの続き読んでいきますので、お楽しみに、八大山人が誰なのか、何なのかも、判明、きっとするでしょうからお楽しみにしてください。ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい。ということで、エンディングですけれども、一通メールをいただいております。ガロードです。お風呂ラジオにメールくれた初めてじゃないですか、ガラドさん。ありがとうございます。おお、最近はお風呂ラジオも聞いてくださっているんですかね。ありがとうございます。メールもね、毎回送ってくれてもいいんですよ。最近物忘れが増えたり、人、物の名前が思い出せなかったり、集中力が欠けたり、何よりスケジュール管理がだんだんとできなくなってきました。僕と全く同じじゃないですか。まさに、それです。これは自然な老いによるもので、誰でもあることなのか、それとも病気なのか判断がつきかねます。大魔王さん自身はどう思われますか？どのような対策をしていますか？ということですけど、多いですね。病気じゃないと思いますよ。アルツハイマーとかね、よく言うじゃないですか。健忘症と言われるものっていうのは病気ではないので、しょうがないですね。脳のなんかこう、かけているフックみたいなもののかかりが悪くなってる感じがします。僕はね。もうね、人の名前とかね、作品の名前とか、 無理ですからね、正直言って。もうこの2年ぐらいずっと一緒に仕事している人の名前が出てこないんですよ、僕。一人ね、ディレクターの方でいらっしゃるんですけど、その人の名前をね、まあ、例えば、仮に山田だとするじゃないですか。山田さん。山で田です。なのに、僕の中で、吉川。これも仮です。仮の名前。吉川という。別に、ここは仮じゃなくていいのか。宮下です、本当は。宮下って出てくるんですよ。宮下。さっき僕、山田って言いました。こういうとこですよ。山田。仮に山田さんだとして。自分の中で、宮下、草薙の宮下くんの名前が出てくるんですよ。宮でも下でもないじゃないですか、山田は。もうまさにそれ。何も合致してないんですけど、まず宮下で出てくるんで、宮でも下でもない。宮下じゃないって思いながら、顔見ながらまだわかんないみたいな。この間もその人がちょっと任せていいですかって言っていなくなって、その間にちょっとこっちでやらなきゃいけないことがあって、他の部署の人と連携を取らなきゃいけないんですね。音響さんとかと連携を取って、ちょっと音を下げてもらって、僕の方で VTR を出すみたいな作業があって。そしたら、音響を下げてもらわないと、その VTR と音が被っちゃうので良くないんですよ。で、それをディレクションしてくれているのにもかかわらず、ちょっと他のやらなきゃいけないことがあるからって、いなくなって。ああ、そうですかって言って、その PA さんの方とかに行って、すみません、山田さんが帰ってこないでかもしれないんでって言いたいんですよ。だけど山田出てこないから。宮下さんがって言うわけにいかないじゃないですか。僕の中だけの名前だし、宮下っていうのは。だから帰ってこないかもしれないんで、いつも座ってるところ、場所を指さしながら、帰ってこないかもしれないんで僕合図するから、すいませんがお願いしていいですか。困っちゃうんですよね。名前出てこない。スケジュール管理はどうかわかんないですけど、普通ですよ。まあ僕もともとね、人の顔とか名前とか全く覚えられないタイプなんですけど、まあそんなもんですよね。いわゆるね、この間も、貴族のたしなみの時に、庭橋くんにも言われましたけど、もともとオタク気質があんまないので、物の名前とか覚えられないんですよね。本当に。人の名前も。だから、例えばキャラクターの名前とか全く覚えられないんですよね。なんとなくあいつみたいな感じですよ。特に端っこのメンバーとかね。まあ、覚えて忘れない部分もあるんですけど、新しいものはわかりませんね。僕は漫画キングダム長らく読んでますけど、全然キャラクターの名前覚えてないんです。主要メンバーでさえ思い出せないこといっぱいある。この間も飲みに行った先で、キングダムの話になって、俺は何々が好きで、なんか女の子と喋ってたら、キングダム好きの女の子は大体トウが好きと。僕、トウという名前は覚えれたんですけど、トウが好きって言うと、大体話盛り上がるからおすすめですよって言われまして、キングダム好きな女にかけるんですけどね、好きじゃなかったら最初からどうしようもないんですけど、まあでも、そこで盛り上がるからおすすめですって言われて、少し年下の人ですけど、そうか、トウか、と思いながら、いや、トウとね、もう一人、みたいなことを言いたかったんですけど、全然名前が出てこないから、トウ以外のことは言いませんでした。正直言うと、主要メンバーの武将の名前を言うと、例えば、シンとか、教会とか、思い出しやすいやつね。あの辺を言うと、なんか、あれかなと思って、かといって、王騎とか、あのあたりも、なんか、ひねりがないなと思って、トウって思い出せる名前を言っただけで、 他もいっぱいキャラクターいてみんな感じだし分かりにくいんですよね。うん。はい。だから、しょうがないですよ、ガロードさん。諦めましょう。これからどんどんどんどんそういうのは病気でも何でもなく覚えられないし忘れるんで。まあ目も大事じゃないですかね。はい。スケジュール管理なんかは特にそうですけど、とにかくメモること。Google カレンダーなかったら生きていけませんからね、僕は。それと、ここ1年ぐらい僕ずっと日記をつけてるんですけど、すぐ会ったこととか忘れちゃうんで、まあそれでも結構まとめて書くからさ、その日に書くっていうことはしてないから、あんまり忘れることも多いんですけど、この日に何があって、どういう気持ちだったとか、これこれこうだったみたいなことを、まあメモ書き的にパソコンでしか僕しか見れない形式で書いてるんですけど、まあそういうの結構大事かなと思ってます。特にね、何が何年にあってどこどこに行っていたみたいなことを結構ドロータ工場なんかでも喋る機会が多いので、古い Google カレンダーとかをバーッと調べて、あ、行ってるわとかね、見てるわみたいなね、アイドル現場に何回行って、チェキを何枚取ったも全部エクセル管理してますし、そういうのを記録つけとくっていうのは大事ですね。思い出せないからどうせ。うん。思い出せないからその覚えている間に記録をつけておくと、それを振り返ることは、その表であったりとか、その書き込みであったりで思い出すことができますので、発表する必要ないですからね。社員の現場でチェキを10枚取りましたとか、いちいち報告する必要はないので、自分のメモ書きとして、いろんなところにそうメモしておくっていうのが、いいんじゃないかなと思ったりはします。あれ、今日、どこの現場だっけみたいなことが、すぐ起こりますから。はい。みんな、そうだと思いますので、ガラドさんに限ったことではございませんので、対策としてはその辺をお勧めしたいと思います。はい。初メールありがとうございました。またメールお待ちしています。はい。ということで、もう終わりたいんですけど、まあ最後に一つ、大宅の大さんが違法賭博をやっていたということで、活動自粛ですか。なかなかね、これからという時だったのになとか思ったりしてるんですけれども、大宅さんは、まあ今までからずっとね、番組とかあんまり出てるのを知らないですけど、ネタは定評がありますし、去年年末ラストイヤーで初めて M1 の決勝に敗者復活でもなく上がることができて、本当にこれからっていう感じだったのにもったいないなと思ってるんですけど、まあ大宅のお二人は二人揃って、双子二人揃ってギャンブルが好きで、まあもともとその公営のギャンブルもやってるでしょうし、まあパチンコとかね、そういう系のこともよくやってるであろうと思います。なんかアベマかなんかチャンスの時間かななんかの番組でベトナムのパチンコ屋、まあ違法なのか違法じゃないのかよくわからないですけどのロケとか行ってましたが、ああいうの見てても、まあやっぱギャンブルは好きなんだろうなという感じがしますし、まあギャンブルすること自体は悪いことではない、違法でなければね。まあ簡単に言うと違法でも捕まらなければ見つからなければみたいなところはあると思うんですけど、今回のはそのネットカジノみたいな感じで、まあそのはっきり違法と最初から分かっていることをやってたらあれなんですけど、ワイドナショーかなんかで普通のアプリだとゲームだと思ってたら気づいたらカジノだったみたいなこともあるって言ってたんですよ。もうバガリズム増野さんがですね、僕ギャンブルには興味ないけどゲームで課金はするんですよね、それがギャンブルになってたとか、そんなのも見分けがつかないじゃないですかって言って。で、小籔さんは何かの番組で、まあそれはネット記事で見たんですけど、やったことは悪いことだとして、それを、 ネットで広告打ってるのもどうなんだと。その広告を出してるプラットフォームとかにも問題があるんじゃないかとか、いろんなことをこう提唱されてたりするんですけど、まあ普通のゲーム、僕ゲームに課金とかしないからあれですけど、課金しなくても、そういうゲームの中に気づいたらカジノに足を突っ込んでるような状況があるのかもしれないとか思うと、いやー、それはちょっと対処しようがないんじゃないかなと思いますけどね。もう闇バイトと一緒でホワイト案件とか、これは問題ない闇バイトではありませんとか言ってる方が危ないじゃないですか。それと一緒でこれはもう日本の法律も普通にクリアできているカジノでございますみたいなことを歌ってるようなものはもう最初から危ないですから、それを分かっていてやっていたのか、分からなくてそうやって誘導されたのかでも大きく違うでしょうし、そのなんかもう一人は僕知らない方ですけど、二人だけかっていうのもありますしね。吉本にも限らずじゃないの、やってる人なんていっぱいいるんじゃないの、これは見せしめで一旦こういうことになってんじゃないのとか、いろんなことがね僕も思いますし、ネットでも言われていることでしょうけども、まあでも本当いろんな問題がねごちゃごちゃある中で、いやこれからだったじゃない大たくさんと思うんですよね。弟なのか兄貴なのかわかりませんけど、たくさんの方がやってないのであれば、今後たくさんがピン芸人として生きていくんですか？双子だからいいネタしかやってこなかったのに。まあでもピン芸人たくさんが舞台に上がったとして、自粛しているというかもうね休まされている第三が代わりに今日はピン芸人として上がっても、多分誰も気づかないんじゃないでしょうかね。だから活動自粛の中で一人分のギャラを二人でなんとか分け合ってですね、うまくやっていっていただければなと思います。今日バレないかも、かけるかもしれないですね。はい、ということで、まあ僕はネットカジノというか、まあ最近は本当にいわゆる公営も含めてギャンブルというものは無駄だということがやっと自分で気づけてきたので、ほぼやらないですけど、はい、パチンコパチするものは全然やらなくなりましたけど、まあそのヒリヒリ感とか、実際大儲けしてもう負けないぞっていう人もいらっしゃると思いますけど、まあなかなか勝てない世界ではありますので、特にネットはね、水原一平ちゃんが久しぶりに出てきてめっちゃ金払え、金庫は4年半だとか言われてましたが、めっちゃ金払えが一番大事ですからね。めっちゃ金払ってもらいたいと思いますけど、どうやってその金を稼ぐのかわかりませんけど、頑張っていただきたいなと思います。まあやっぱり怪しいものには手を出しちゃいけませんね、闇バイトも含めて。はい、怪しいぞっていう人は怪しくないですよ僕はって言ってくるので気をつけましょう。はい、ということでまた来週お会いしましょう。大魔王のお風呂ラジオ、今週も大魔王がお送りいたしました。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。